こんばんは、バルーンチャンネルです。このチャンネルはデザインと社会学をテーマに毎回一つのトピックを取り上げてお届けします。今回のテーマはシビックエコノミー。世界に学ぶ小さな経済の作り方という書籍を取り上げます。こちらカバー写真に表紙の写真を載せているんですけれども、まずですね、先にシビックエコノミーとは何ぞやということなんですけれども、シビックエコノミーとは、国や、行政ではなく市民が主体となった新たな経済活動を意味する言葉です。とのことなんですけれども、はい。では、清水さん、シビックエコノミー、私はまだちょっとこの本、目を通してなくて、清水さんが今日チョイスしてくれたんですけれども。
はい、シビックエコノミーっていうこの本は、面白いなと思ったのが、市民が中心になって、社会活動とか、経済活動をしている例を、デザイン、ロンドンを拠点とするデザイン会社の人がまとめた本なんですよ。多分、シビックエコノミー自体の本って、たくさん、あると思うんですけど、
はい。
デザインの会社、デザイン、コンサルティング、デザインの会社の人がまとめているのは、何か別の視点があるのかな、とか思いつつ、全体を俯瞰するために、いろんな例が載っている。主にロンドン、イギリスの例がたくさん載っているので、面白いのかな。事例がたくさんあると、なんとなくどういうものかがわかるのかなと思って。
はい、
もちろん成功した事例だけですけどね。ちょっと参考に買ってみました。シビックエコノミーについて。
こちらは、普通そういう、市民の経済活動っていうと、経済学者の人ですとか、経営学の人とか、あと地域との関わりみたいな人がやってそうな感じですけど、デザインに関わる人が集めた、事例ということは、デザインの観点から見たものが多いんですかね。
そのデザイン思考みたいなのが、こう何年もずっと言われていて、そのフレームワークを使っているから、だからどっちかっていうとデザイナーの側が経営学、経済学とかに近づいてた結果、なのかなって思ってます。
はい。
動機までは分かんない。大事だよっていうことをずっと言ってるんで、それは大事だよな、みたいな感じですけど。っていう状態ですね。
はい。どうしましょう。事例を教えてもらうのが、こう、イメージしやすいですかね。
そうしましょうか。なんかね。
はい。
日本の国内でも、なんていうんですか、産学、連携とか、はい、競争とか、いろいろ言っているじゃないですか。
そうですね。図書館や食堂を市民に開放してみたりとかしてますよね。
そうなんですよ。いや、別にそれは、ね、それできっとこう、いいことなんだと思うんです。よく似たような事例もあるし。
はい。昼休み学生さんがランチ食べれないって泣いてましたけどね。
大学の図書館を開放すると？
食堂とかも開放してたんで。
大学？
はい。
へぇ。
安いじゃないですか。
確かにね。
だから、
そうなんだ、そっか。
もう午後とかも、割と高齢の方が、
散歩ついでに。
座ってるから、全然ちょっとなんか授業の合間に休憩しようと思ったけど、
空いてない。
席空いてないって言ってましたけど、ではない事例なんですよね、それは。他の、事例が。
大学はね、あんまり、なくて、どっちかっていうと、日本でもありそうな、面白いなと思った一つ目が、商店街の再生。
ああ、なんか
ね、
イメージしやすいですね。
日本にも商店街、やっぱ大変な商店街いろいろあると思うんですよ。で、僕、これ、あんまりよくあるかもしれないです。ちょっと前にお仕事で、その競争プログラムみたいなね、こう、商店街の再生をしますみたいな、こう、プレゼンを聞いて、で、それを大手の企業さんが、こういらっしゃる人、プラス学生さんとか、いくつかの属性を持った人たちになるチームだったんですけど、空いてる店舗を改装してカフェにするみたいな感じで、いや、そうか、確かにね、大事じゃないですか。もちろん、資産をうまく使うのはすごくいいことだと思うんですけど、
ま
そう
ず
か、カフェにするかみたいな。
最初に思い浮かぶアイデアな感じしますよね。
そうね、 そう、多分それだけじゃ、今、もう再生できないんじゃないかなって、それはもう僕は取り組んだことないですけど、
はい。
いろいろニュースなり事例を聞いてると、ちょっとカフェ作ったぐらいではしんどそうって思うんじゃないですか。
はい。
で、まあ、よく似た感じの、そのイギリスの、商店街の事例は、
はい、
いや、まあ、もちろん、場所は作るんですよ。場は同じように作るんですけど、基本的に、まあ、カフェにしようなのか、ギャラリーにしようなのか、みたいな、その目的を決めるのは市民ですと。
はい。
とりあえず、物が溢れてて何にも使えないような倉庫みたいになってるところを、あ、ちょっと乱暴に言うとですよ。
はい。
略して言うと、ただ片付けるまではすると。空間として使えるようにはするけど、何に使いたいかは、その商店街のまんま周りに住んでる人とか、商店街の人からアイデアを募集して、で、あ、このアイデア良さそうっていうのを一個一個やっていって、試していって、いいのがあったら、ま、続けてやっていくと。だから、あくまで場を提供する側に徹しているみたいな、ま、例が書いてあって。
はい。
だからそう、いや、それは確かに、まあ、カフェという一つの、その業態というか、なんか絞るよりかは、成功する可能性は高いんだろうなと。まあ、これは成功した例で、同じことやって別のところで成功するかわかんないですけど、そういう意味での、何ですか。場所を作った後に、こう、プロセスを回せるという。
PDCA。鬼、うん、まあ、早 PDCA ですね。
まあ、回せる。まあ、安くも、か、もしくは無料に近い価格で貸す、みたいな感じでやっているので、あ、それは面白いな、と。もちろん日本とイギリスだと、利用、まあ、例えば誰が権利持ってて、それを借りるとか契約の主体がとか、なんか多分いろんなことが、問題、ハードルは違うところにあるとは思うんですけど、はい、なんていうか、志は一緒でも、
うん、
まあ確かにそっちの方が可能性は高そうだよなって思うんですよね。
はい。
これもだからすごい面白かったというか。
うん、それは結果とかその過程はあるんですか？その回した結果、いい感じだよみたいな。
あ、なんか、その取り組む前に、商店の5分の1ぐらいが、
はい、
まあ空き店舗だったけど、まあそういう取り組みをして、例えばオープンして1週間アイデアを募集しますって言って、1週間後に届いた出店の申し込みは98件でしたとか、
はいはい、
その取り組みをした後、その、まあ空き地というか何、空き店舗になっている場所の20店は、再生しました。だから、自分でこう経営ができる状態にまで。だから、商店街全体が活性化したので、多分集客が、能力がまあ、上がって、
いい相乗効果が。
地方からというか、今までリーチできなかったエリアからもまあお客さんが来るみたいな、うん、ことになったらしくてですね。
はい。
まあ、結果的に、まあ、最初はまあ、お金もかからない。例えばカフェしようとすると、
そうですね。
手続き。
人件費。
まあ、衛生のあれ、免許もそうですし、はい、水道とか、うん、まあ、ガスなのか何なのかとか、あるけど、とりあえず、すごい少ない額の資金で、テスト的に始められて、
はい、
うまくいったものだけをこう、徐々にやっていって、軌道に乗ったら、多分その、ここはもう正式に店舗として入るみたいな感じだと思
うん
ですよ。
うんうん、
ずっとその仮店舗で回すんじゃなくて、あ、ここはいけそう、お客さん入りそうだねって言ったら、まあ、空店舗にこう入ってもらって、っていうので再生した店舗が20店舗あるっていうことらしいので、まあなんか、その、裏方っていう方はあるかわかんないですけど、その場を提供する側に徹する、で、その仕組みで、その今までに、なんだろう、本当はやりたかったけど、あまりやれる機会がなかった人とかに、その機会とか場所とかを提供するっていう取り組みの例で、これはすごいいいなと。
こっちあるみたいな大成功一発狙いじゃなくて、まあ、できたら成功してほしいけど、ね、どんどんトライしてこうみたいな感じですね。
そうですね。確かに。うん、これは、面白いし、うん、まあ、たまたま同じ課題だったので、
はい。
いや、まあ、何か一個作るよりかは、いいんじゃないのかな、みたいな。
うん。
うん、なんかね、その、まあ、その、お仕事の時は行政じゃなかったですけど、行政が入ると、
はい。
年度内の予算の消化のために、とか1年目は予算多いから。
ね、報告書も書かないといけないですね。
そうそう、レポーディングしてね。で、結構こう大きく、 イベントはするけど、継続しないみたいな。
なんかまあ市民が自由にやってるから、どんどんトライできるし、まあ失敗したっていいでしょみたいな感じなんですね。
そう、最初のまあ、この例にはかなりこう、最初の資金は少なく、まあ、やろうと思ってやってるんだと思うんですけど、
はい、
少なく済んでるのに、まあ、仮に万が一ダメな時も、もう誰かが致命的にみたいなことにはならないような取り組みの仕方なのかなと思いまして。
行政の煩わしさを取っ払うっていう意味では、やっぱそういう、ね、まあ、別の意味でこう会社がやっても同じようなことは起こりそうですよね、その。
民間の。
はい、民間の会社、うん、君はここ担当ねって言われて、
ああ、そう
ですね。春になったら人事異動があってとか思うと。
うんうんうん、そうね。これやってる人は多分住んでて何とかしなきゃっていう使命感がね。
そうですね。市民っていうのがちょっとポイントなのかもしれないですね。う
ん、まあ自分たちの組織なんで、人事異動というかね、ないでしょうしね。まあ今日はだから人事異動というか。
そうですね。今日はよく。
4月の日ですもんね。
はい。
今まで新規事業やってた人とかも、全然違う部署に。
もう転職するから前職の粗品あげるって言って私、粗品もらいました。
何もらった
んですか？なんか反則はなんか付箋。
へ、
え、ぇ、ー、後で見せます、
ね。言えるの社会社。言えないやつ。そうなんですね。面白いですね、
うん。
まあね、だからそういうのがないっていう意味でも市民が主体になって、経済を回すっていうのは面白いというか、まあ理にかなってる感じはしますね。
まあ実際自分も住んでて困ってるのも私みたいな。
うんうんうん、ね、思い入れもあるでしょうしね。
そうですね。
そう、なんかね、そういう例が全部で20いくつとか載っていて。
うんうん、
まあ商店街は多分ね、日本に限らず、もうどこの国でもありそうな。
はい。
課題というか問題ですけど。
うんうん。
あと面白かったのは、繁華街の中の個別指導塾。
はい。
ブルックリンスーパーヒーローサプライ。塾なんですけど、
うん、
表面は、その、おもちゃショップみたいな。
ほう。
スーパーヒーローサプライっていう、なんていうんですか、まあ、ヒーローの、
はい。
マントとかマスクが売ってるお店で、
うん、
で、奥に、お店の奥に本棚があって、本棚を開けると、塾に行けるというか、まあ、そこをこう、隠し扉から。
秘密の。
秘密の。そう。だから、まあ、奥で、子供が塾の勉強を、まあ、教えてもらったりするプラス、まあ、例えば子供たちが書いた本とかを印刷するのも奥にあって、
はい。
で、子供たちの作品をそのヒーローショップで売るみたいな。
なん
かちょっと変わった組み合わせなのかなと思うんですけど、うん、結構世界各国に、アメリカ全土に8カ所。
へぇ。
5000人以上のボランティアのおかげで、年間の指導生徒数は2万4000人らしいです。8支部の生徒たちによって年間850冊の本が出版される。
なんでしょうね。なんか、学力とは別の機能を果たしてる感じがしますよね。
ああ、そうですね。いや、でも、なんだろう。不謹慎じゃないけど、ちょっとこう、ふざけてんのるのか的なことも言われそうな、うん、そうなんていうんですかね、表がおもちゃ屋で、奥にあるとか、
はい
気もしますけども、繁華街の中にっていう立地も含めて、面白い。
まあでも、あれですよね、薬局の3階に100均作るような感じですよね。
薬局の、でもそれは似てるんじゃないですか？薬局と100円均一ショップ。
いや、あれですよ。安い、結構安いものを売ってて、うん、そこに行くためにはドラッグストアを通らないといけないっていう理由で、3階に作るらしいですよ。
でも、子供が買うことはないんじゃないですか、そのヒーローショップ。子供、
親と通ってくれたら、
うん、
おもちゃをねだるのは子供っていうのはどうですか？
まあね、まあ、どっちかっていうと、塾の雰囲気を、多分そういう、ハリーポッターじゃないですけど、
はい、
ファンタジーの世界に、いいみたいな方が強そうな、
うん、
感じですけどね。そのコミュニティを含めて。
うん、まあ、なんか、スタートアップが、すごい設備をかっこよくして人に来てもらうのの。
うん、ああ、まあ、それはそうかもね。
子供版みたいな感じですかね。
なんか聞きましたね、中国のオフィスは。
はい、
とりあえず
派手に。見え張らないと。
人が来ない。
ザハに作ってもらわないと人来ない。
いいですよね。
うん。
本当ね、経済成長著しい感じで。素晴らしいな。でも、まあまあ、うまくいった例としてなんか珍しそうですけど、面白い。まあ、面白いかなと。まあ、
そうですね。
昨今こうね、教育の機会均等がどうと言われている中で、うん、おもちゃ屋さんでも塾はできるということなんですかね。
うんうん、まあ、それもまあ、行政じゃなくてもちろん市民というか、
ね、うんうんうん、です、みたいですね。はい。はい、まあ、ボランティアの方もいるらしいので、
うん、
うん。すごい、すごいですよね。まあ、教える側はボランティアでやってるんですかね。と思います。多分、繁華街は日本よりもいろいろ治安とか安全の面で懸念があるんでしょうね。
そ
のブルックリン
の繁華街。ね。まあ、それが、家賃の安い裏側で人通りが少ないとこよりは、
ああ、まあそこ
安全かも。多い方がいいっていうのも、
あるんですかね。そうですね。確かにね。そう、でも塾、塾もこうやってやれるんだなっていうのは面白い。まあ、教育はね、日本でも、こう、ボランティアでいろいろ教えて、いらっしゃる方も多いと思うんですけど。
は
い、
寺子屋的なね。
ね。そう、それは素晴らしいですよね。
はい。
なかなかね、まあ、とはいえ、とはいえね、教育指導要項、
はい。
要領、はい、ね、そう。すごい否定、いや、あんなの必要ないみたいな言ってる人とか見ましたもんね。
あ、フリースクール的なね。
あ、今どうなんでしょうね。
どうなんですかね。まあ、それを無視してまで学ぶべきベストな家庭が、別に私もあれが究極の完全な、
文科省
の、ね、はい、はい、学習指導要領が、ベストオブベストとは思わないんですけど、うんうん、
はい、
とはいえそれに反対意見持って、一個人が考えたものとか、
うん、
やらなくていいからこっちやるんだってやるものが、まあ、天秤にかけたときどっちがいいのかなとは思いますよね。
そうですね。イギリス何でしたか、サマーヒルスクール、ちょっと名称あれですけど、そもそもカリキュラムがない学校とかあるんですよ。学年もないし、まあ日本で5教科みたいな、算数国語とか、はい、あれも自分の得意なものしか多分やんなくてよくて、それで単位もらえて卒業できる学校、まあ知人が行って、もう卒業してね、日本の方でこう、留学、小さい頃イギリスに留学して、みたいな話を聞いたことがあって、すごい自由度が高いな、と思って。そのリテラシーの面はどうするんだろうか、とかって思いながら、まあでも、一般的とは言わないですけど、まあまあ普通に、その需要があるみたいですよ。あれどうなってるんでしょうね、考えたらね。
行かしらぶって。行きたい人は行けばいいですけど、ね。うん、みんながそうなっちゃうと、ちょっと、それはそれで不安が、
不安が
ありますよね。
ああ、まあね。
なんかカジュアルに石油に火つけたりしそうじゃないですか、なんか。
ああ、はい、なるほど。
最低限の危険を回避できないとか。
なるほどね。社会生活の中で、支障があるんじゃないかと。
うん、はい。全員が全員そうだとね。
なるほどね。難しいですよね。読み書き、そろばん的なリテラシーはね、どっかで必要ですもんね。
ねえ、まあ。まあ、そこをね、Google が全部さらっていてくれるならそれはそれでいいですけど、まだちょっと全部は無理そうですね。その計算できなくてもやってくれるとか。
ああ、テクノロジーが保管してくれ
る、はい。補ってくれるならいいけど。
あ、まあ、まあまあ難しそうですね。
うん、
まあでも、うん、教育の例は面白いなっていうか、まあ、今の日本でもね、多分課題なんでしょうから。っていうのが
あります。はい、二つ目。はい。
そう。
他にも事例があるんですか？
そうですね。なんかね、まあこれはいいのかわかんないんですけど、博物館を、まあ本当に人が来なくなったこう地域の博物館、東アングリア民族博物館っていう面白そうな名前なんですけど、
はい、
ミュージアム、イーストアングリアンライフ。そこを、もう集客が減った時に新しく来た、
はい。
まあ、館長になった人が、博物館って、まあ、資料を展示するだけだと、まあ、どうしても人来ないから、なんか、いろいろ、まあ、お祭り的なものとか、イベントとか、あと、こう、周りのこう土地を開放して、フリーマーケットやってみるとか、
はい、
なんかそういうふうにやった例が まあ、結果的にその地域にそういう市民が自分たちの活動をする場所がなかったこともあって、そのいろんな市民が常に来るようになったと。まあ、場としてこう活性化して、で、結果的にその収益も立て直したし、とか、そういう例がありましたね。博物館としてというよりかは、まあ、博物館のエリアを、まあ、切り分けてというか、まあ、このエリアはこうやって使っていいですよ。市民の皆さん、どうぞ、週末には何々してくださいね、とか。まあ、そういう形で、まあ、一緒になって盛り上げていくっていうような例がありましたね。多分日本でもね、美術館、博物館は、まあ人が来ない。今、今もう閉館になってますしね。そもそも人はきっと来なさそうっていうか、昔その金融系の会社に勤めている方が、まあスポンサードみたいな感じで、協賛とかするじゃないですか。
はい、
美術館とか。すごい人が来ても、もうほぼほぼゼロゼロというか、赤字にならないぐらいがもうベストな状態。基本的にはもう
赤字です。バカ売れなんてことはないみたいな。
多くはね。
はい。
だから、たまにやる漫画系のとか、ものは集客しやすいから、今最近多いのはそういう理由だみたいなこと言ってました。まあ、ああいうのは人が来るんですって。
まあそうですね。キャッチーというか。
そうそう。だから東京都現代美術館とかで、ジブリ展がやったりとかしてたりとか。
はい。
そういうのはまあまあ、それとは全然違う、客層というか、ターゲットのリーチできてとは言ってましたけど、まあ、いわゆる美術。
壺を置いてますみたいな。
まあ、そう、名前も知らない作家、画家さんみたいなのとか、名前知らないって言ったらあれですけど、その、
ちょめ、そこまで有名ではない。
そう、っていう話を聞きましたけど、まあ、とはいえね、その、みんなが知ってるものを展示する、施設が、そういう目的な施設じゃ、まあ、ないということも言えるじゃないですか。
はい。
その、日本の、まあ、かつてすごい、こう、質の高い絵を描いてた人、だけどあまり知られてない人を、ちゃんと世の中に問うみたいな役割の方が、まあ、大きいと思うんです。
はい。
そういう美術館、博物館は。まあ、そういう意味では、仮にその人が多く見込めなくても、あ、これは後世に残すべきものだ、みたいなものを、キュレーションして出しているっていう。まあ、それはすごいな。でも、ずっと赤字です、みたいなことを言っていたので。
ね、だからもう行政が、ね、いらないところ消するときに、まず狙われそうなところになっちゃいますよね。
そうですね。
この前コロナで、美術館とか、どんどんいろんなところが、
はいはい、閉館して。
展示やめますとか言ってて、なんかどっかのそういう小さな展示のところが、うちもちょっと残念ですが、この騒動があるので、今日からしばらく展示やめますって、ツイッターで言ったら、いや、あなたのとこいつも人少ないからそんな大丈夫じゃないですかって言われてました。
誰に言われるの？あ、一般の
外
人
野
に。
の人に。
あ、
確かにソーシャルディスタンス保てそうやなって。
そんなことないでしょ。そうなんですかね。
口調もしっかりしてるんじゃないですか？
でも
逆
換
に
気
ダ
は
メ
し
なんですかね。
どうなんでしょうね。わかんないですね。展示の側はね、きっとちゃんとしてるでしょうけど。今、ガラス隔てた、その、お客さん
人
の
側
方
の
は
方
どう
は。
なんでしょうね。なんか、それなりに密閉されてるような気もしますけど。なんか、あと、まあ、そのお仕事でこう、美術館の裏動線っていうか、倉庫の方とか、まあ、たまに入ったりすると、なんですか、まあ、結構古い建物が多い。まあ、関西、
そうです
ね、特
ね。
にそんな急に新しい美術館ってもう最近中之島にね、できるのぐらいで、本当に古くからやってられるところが多いので、やっぱりそんなにその、まあ、換気とかも含めて、めちゃめちゃいい環境ではないのかもしれない。多分まあ、絵画の保管とかに関してはね、そこはしっかりしてるんでしょうけど。って思いました。まあでも、これも一つの
そうです
いい
ね。
例なのかなと。
まあ、場を提供する地域のキーパーソンになって、コミュニケーターになるみたいな。ね。
ね、焚き火フェスティバルとかやったらしいですよ。ジプシーアーツフェスティ
大丈夫ですか？燃えないんですか？
バル。なんか、
結
ジプ
構攻
シー。
めますね。
よね、新しい館長になって2年後に3000人集まったんですって。ちょっとこの人口どれぐらいなのかわかんないですけど、ここの イギリスのストーマーケットっていうところが。
まあでも、3000人集めるって、ね、
相当ですね。
すごいですよね。うん、まあ、それはやっぱ火ぐらいたがないと。
なかなかね、はい、人は集まんない、うん。野菜栽培とか調理体験とか。まあいろんな多方面に、なんか、まあ、手を伸ばしてというか、いろんなことを、やって、市民の人の、なんていうの、これはちょっと、私は参加しにくいけど、まあ、調理体験なら参加できるみたいな、なんかきっとあるんでしょうね、市民の中でもね。うんうん、
ね、
そういう人に、それぞれちゃんとこうリーチできるような、施策をやっているんですかね。まあ、
うん、
面白い、まあ面白いっていうか、ね、もちろんいいところしか書いてないでしょうけど、なかなか、興味深い例がありますよ。主にヨーロッパの事例が多いですね。
うん、私なんか入手サイトで見たんですけど、
うん、
ロンドン発の未来型スーパー、ザ・ピープルズ・スーパーマーケットっていうのがあって、はい、多分見たことないですか？この、従業2010年の6月からやってるマーケットなんですけど、はい、普通のスーパーマーケット。うん、従業員も、スタッフも全部会員制ボランティアでやってる。
へ
ぇー。で、年会費25ポンドの払うのと、
店員やんのにお金払うの
と、はい、月に4時間働く必要がある。
ああ、そういうことか。
けれども、
安く買えるんですね。
はい、代わりに 20% 引きで買えると。
へぇー、面白いですね。
なんでこう、ある意味でっていうか、もう人件費の削減なんですけど、まあ、だいぶ性善説に基づいてるというか、うん、
まあね、
うん、そうじゃないと人が来ないと店を回らないんですけど、
そうですね、
会員が1000人突破して、人件費が削減できて、会員もお買い得で、ということで、で、しかも会員には運営に関する投票権がある。
一人一票あるのかな？
一票なんですかね。何に比例してるのか分かんないんですけど。
運営の、なんだろう、議題って何なんでしょうね。
どんな食品をどこから仕入れるのか。
ああ、なるほど。
で、都市と地方をつなげることを意識しているから、うん、まあ、仕入れるものはもちろん地元のヘルシーなものがメインになる。
へ
え、はい。なので、まあ、企画が違うから買い取ってもらえないっていうのも仕入れ対象にできるらしいんです。ね。
あ、他のスーパーマーケットでは、
はい、
買い取れない食品も、合議で決められると。決めれば買え、はい、買い取れると。
あと、キッチンもあって、食料廃棄をゼロに近づけている。
どういうこと？売れ残ったものをキッチンで？
キッチンで、
調理
して、それも、はい、販売してるけど、まあ、それで廃棄を減らそうとしたりしてて。
すごい。
でもこれがね、私は今見て、これ見てる記事は2010年いつかな、まだちょっと。
2010年の記事。
10年にオープンしたのを2013年に取材した記事なんですけど。
なるほど。だうまくいってるってことですね。
ですね。キャメロン首相も来たって書いてあるんで、まだキャメロンの時の話ですね。
その後2回変わってますからね。
そうですね。
あ、そうか。イギリス、まあロンドン。
ロンドンですね。
その取り組みは、先進的なんですかね。まあ、制度的に別に日本でやろうと思ってもできるのかな。
ね、
別になんか問題があった
ら、まあ、調理師とかは。近い感じで、なんですかね。ちょっとまあ、違うけど、会員制という点では。
店員さんもボランティアで、で、っていうか言ってそもそも、スーパーマーケット、あ、でも一般の人も入れるのか。会員じゃない人も入れるけど、安くはならないだけなんですね。
20% オフじゃない。
ないっていうだけですね。だからボランティアでなった人は、20% オフで買えるから、面白いですね。
面白いですよね。うん、ある意味これも、シビックエコノミーと、まあちょっとこう、中でもやりたい人だけがやってるものではありますけど。
いいですよね。雇用の創出にはなってないのか。
まあ、月4時間がノルマ。
月短いよね。
ですね。あ、月4日だったかな。はい。まあでも、うん、それが人件費になるわけじゃないですね。
そうですね、
年会費も払ってるので、
まあ。そうか。確かにね、年会費払っ、まあそうか。年会費いくらでしたっけ
?35 ポンド。
35ポンドって日本円だとどれくらいなんですか
?4000 円ぐらい。ちょ、今どんだけ下がってるのかわかんないですけど。
なるほど。あ、でもそんなに高くない、
ね。1万円は絶対いかない。
いかない。
まあ。
20% って考えてもね。
人とのつながりの方が大きいんですかね、その。
中の。ああ、まあ、そうか、そうか。確かに、その、意思決定の場に関われるみたいなのは、大事かもね。
ね。まあ、一応、多分、地域の、自分の通える範囲のところ、
ね、うん、自分が食べるものを自分で決められるっ っていう方が大きいかもしれないですね。
うん、
ああ、それはでもいいかもね。それはお金じゃない価値がありそうですね。うん、ね、自分の子供、まあ子供なのか、両親には、この農家のこの野菜を食べてほしいみたいなことがまあ実現できるってことでしょ。まあ安定的に調達できるというかね。
うん
うん、自分で買いに行くわけにいかないですもんね。
私は 100% 払って、買いにならずに行きますけどね。
でも欲しいものは手に入らないかもしれないですよ。
その、あ、そうですね、
売り切れちゃう。
うん。
誰かを買収する感じになる。ちょっと今度の言っといてくんないって。
いやいや、もっとでかいイオンみたいな方のスーパー行きます。
探しにいいと思う。なるほど。これも面白いですね。
うん。
ピープルズ？
ピープルズ、スーパーマーケット。
スーパーマーケット。面白いな。初めて知りました。なかなか。いいですね。日本だとないのかな？
ま
あ、あってもあんまりわかんないのかな。
ちょっと怪しいイメージになっちゃうんですかね。
どういうこと？
そんな美味しい話あるわけないずら、みたいな。
そう？そんなにめちゃめちゃあれな気はしないですけどね。
うん、
なんか割引率が 10% になってるとかないのかな？ 2019 年だったら。
ああ、逼迫しててですね。
とか、ね、20% の設定もどういう基準で、なんていうの、算出したのか興味深いですよね。
うん、そうですよね。
20% ってかなり大きいじゃないですか。
うん、
特にああいう食料品で、まあ、ほぼ毎日使うというか、だって、100円の野菜が80円になるわけでしょ。
はい。
まあ、ね、物価が同じぐらいかわかんないけど。
まあ、でも、この記事では、その人件費を削減できたところが大きいって書いてましたね。
ああ、そっか。ああ、なるほど。面白いですね。もうその、ピープルズスーパーマーケット。
ちなみに、サブタイトルのところに、for the people, by the people って書いてますね。
ああ、演説みたい。主体はどこなんですかね。
なんかシェフが始めたらしいです。
ああ、じゃあ個人の人なんだ。へえ、面白いな。そうなんですね。
うん、
なるほど。そうか。なかなか、いや、なんか、まあ、そういう例が増えるときっといいんですかね。シビックエコノミーって、まあ、枠に入れるかどうか置いといてもね。
ね。
うん。
そって、なんかこう、シビックエコノミー、いくつか事例、
うん。
なぞらえましたけども、
うん、
なんか、思うところはありました？
いや、なんか、
いいことはいいことですよね。
そう、まあまあ、そうですよね。なんていうか、失敗の例を知らないので、じゃあみんながみんなやったらいいかどうかはもちろんわからないですけど、まあその成功している事例を見る限りはね、多分地域の活性になるし、多分行政の人が上司に言われて義務的にやってるとか、なんかそういうような状態よりかははるかに、いい循環が生まれてる気はしますけどね。まあ市民の起業家の方が主体になってやるっていうのは、うん。なんかその、この彼らが書く、そのデザイン会社が、そのね、00って書いてる、なんて読むのか、まあ、00なのか、00なのか。まあ、はい、ロンドンのデザイン会社の人が、まあ、まとめてるので、
うん、
もう彼らが書いてあるのは、もう市民がそうやって立ち上がったら、まあ、行政とか、その、まあ、第三セクターとか、邪魔すんなよ、みたいな。まあ、ちゃんと支援しろよ、みたいな話は、してい、いる。まあ、そうだよね、とも思いつつ、じゃあ、いや、まあ、なんていうの、ちょっと話は違うけど、ウーバーみたいなものが日本に入ってきたときに、まあ、日本の産業を守るために、
っていう理由で。一旦取り締まっちゃう、ね。
そう。Airbnb とかもそうですけど、民泊かなり厳しい制限かけて、いや、だから、なんだろう、多分そうじゃないようなことを、する必要があるんだと思うんですよね。市民の人がある程度自由にするために、規制緩和的な、まあ、特別にこのエリアだけなのか、まあ、ちょっとした法改正なのかわかんないですけど、その、まあ、支援なり奉仕をするような立場にって書いてあって、うん、ね、もちろん既存の産業と競合しないわけは絶対ないので、
はい、
なんていうんですか。こういう話になると、いやもう規制緩和して、自由競争で、なんで日本は 制度がこう、硬いんだみたいなことを、っていう立場の人もいるじゃないですか。
はい。
けど、まあ一方でね、こう、今その産業にいる人たちにとっては、じゃあ、ウーバーをアメリカと同じにってやったら、まあ多分タクシーの運転手さんは、例えばかなりの割合でね、廃業せざるを得ないみたいなことになるわけでね、こう、そのバランスは、多分ね、同じ島国ですけどね、イギリスと日本と。なんか考え方が違うというか、かなりまあ、日本は保守的なんでしょうけど、まあ、それはそれで理由があるんだろうなと思いながら、
はい。
その、一概に、じゃあ絶対にそうすべきみたいなのは難しいなって思いながら、見てました。
ねえ、確かに。まあもちろんね、国によっても、地域ごとによっても差はあるから、うん、一概には言えないとは思うんですけど、うんね、とはいえ、じゃあ、明日から始めようって思うと、ちょっと接触できないんでね、今。
今ね。
今は
そうですよね、
うん。
うん。確かにね。
大変ですね。まあ、なんていうんですか、明日終わるわけじゃない。少なくとも1年は続くとか書いてあるじゃない
ですか。今の新型コロナウイルスの話ですね。
はい。
はい。そうですね。
うん。ってなった時に、うん、まあ別にこれが津波と一緒で、
うん、
100年に一度来るかどうかもわからない。
うんうんうん、
アンハッピーイベントな、
うんうん、
の時に、でも、まあ来ちゃったから、乗り越えないといけない時に、おめっちゃね、大変ですよね。なんかもう、今企業がテレワークとか言ってるじゃないですか。はいはい、まあ、テレワークは、まあ大企業の縛りがあって、なかなかテレワークうまいこといかへんなっていうのは、まあ、しゃないなって思うんですけど、まあ最後だって歯食いしばればいけそうじゃないですか、なんか。
どういうこと？
歯食いしばればパソコン家持って帰ってもいいとかなりそうじゃないですか。まあ回線の問題は知らんけど。
まあセキュリティなんじゃないですか、一番。うん。
の一方で、うん、市民活動になると、ちょっとパソコンじゃできないと思うんですよね。こう市民活動だからこそ、その地域を、
フェイスとフェイスで
メインにしてるのが、裏目には出たわけじゃないですけど。
あ、まあまあそうでしょうね。まあ確かにこの載っているすべての例が、うん、そのインターネットの中だけで収まる例はまあない、
うん、
ないですからね。うん、まあその場所を作ったりとか、実際の博物館とか病院とかの例とか。うん、まあ確かにね。
うん。
うん、
あ、もちろん、本来は利点だと思うんですよね。その近くの人と顔を合わせて、コミュニケーション取れて、
うん、
知り合いが増えるっていう。
あ、その地域に
とって、ね。はい、うん。利点だったんですけど、まあ、うん、今の状況にちょっと無理して当てはめると、
うん、
それがなかなか封じられると難しいなって聞いてて思いました。
まあね、そうでしょうね。まあまあ経済活動全体が難しいのでね、
その、
シビックエコノミーに限らず、
うんうん、
制限されるのはやむを得ないかなと思いますね。まああと、最後というか、
はい。
そのシビックエコノミーの、まあ、特徴で、まあ社会学にも関わりそうなのが、まあ、この話はあれかもしれないですけど、まあ、今まで通貨みたいな、
はい、
まあ、お金で。
出たよ。はい。
そうなんですよ。時間いくらみたいな。やってたのが、はい、まあ、例えば、人々の時間とか、信用とか、
はい、
人的つながりみたいな、
うん、
そういう。
そういうね、SF 小説とか理想郷みたいなことね、いつまで何周回って話しとるんやっつう話なんですけどね。
信用経済とかちょっと前に話題になってましたけどね。
はい。
なんかそういうことを。も書いてありますよ。
うん、人が貝とか石とかを最初通貨にしてて、
うん、
原始時代とかね。
うん、
でもコスパ悪いなって言って、
うん、
生んだのが硬貨なんですよね。
はい、
コイン、貨幣ね、
うんうん。
それをまた戻すのかっていう話なんですよね。そこをネットに転用したいっていうサトシ仲本はまだわかるんですけど。
ビットコインのね。
ビットコインの。はい、それをまた貝殻に戻すのかと思うと、うん、むしろね、信用経済になれば、うん、そもそも物でもないはないんですけど、
うん、
まあ、それややもすれば、うちで採れた野菜とかになるんでしょう。
あ、まあ、一つの例としては、まあ、もちろんそうだと思いますよ。うん、
で、なんかそこでなんかこう、うん、ね、貨幣なら、ある一定の価値を、平等な価値を持ってると思うんですけど、
うんうんうん、
それがなんか、なんとか産地で採れたトマトは美味しくないなとかなって、こう、小さな不満が溜まっていくわけですよ。なんか。絶対500円分の価値ないけどな、このトマトとか思いながら。
はい。
そうやってどんどん歪んでいって、また多分貨幣に帰るんですよ。
ああ、なるほど。結局、貨幣以外の、あ、まあ、信用なのか時間なのかでは、平等な公平性は担保できないだろうってことですね。
そうですね。まあ、米ぐらい保存効いたらいいですけど。
どういうことですか？
町は米だったじゃないですか。
物によるってこと？
いや、もう物によるから、物によるから、うん、あの、保存期限とか、その価値が、
うん、
ばらつけがあるから、貨幣に戻るよって話。
だろうって、まあ、さやさんは思ってるってことですね。うん、はい、あまりだから、信用ならんっていうことですね。その定量的になかなか、
はい、
あの、客観的に評価できないような軸を。
一遍資本論読んでからもう一回、まあ、地域通貨までは100歩譲っていいですけど、なんか地域振興圏みたいな、まあまあ、
うん。いや、あの、なんかデザインをやってる人だと、まあ、よく読んでる本なのかだと思うんですけど、モースの贈与論って、
はい。
あるじゃないですか。はい、うんうん、僕もなんか読んだけど、よくわかんなかったけど、まあ、とはいえ、その人間の複数あるコミュニティのその、あ、贈与の体系、それは貨幣じゃなくて、例えば昔だったら自分の村の女性を次、隣の村に嫁がせることで、その社会的な、
はい、その循環というか、つながりが、
うん、やっていくっていうのが、なんか根源だ、まあ根源だというか、その根源的な動機にあるよみたいな話なのかと思うんですけど、
はい。
そういう意味では、別に通貨に限らず、いいんじゃないの時間。だってさっきのピープルズスーパーマーケットも、まあ自分の時間を売ってるわけでしょ。
そうですね。
うん、ダメなんですか。
いやいや、やりたい人はやったらいいんですけど、それで街が回っていくはずはないんですよ。うん、
いや、ていうかでもそれは、なんていうか、あの、オルタナティブというか、うん、それ100あるうちの1とか2じゃないの。シビックエコノミーが、だって、イギリスの経済全体の規模の 80% になることはまあないじゃないですか、多分。
そうですね。
だからその、代替というか、あ、まあ、何かの手段ではできない時に使うようなことなんじゃないんですか？
もう全然。
でもそんなことないね。なんかそうじゃないみたいなこと言ってる人見たもんね。
全然構わ、それで構わないんですけど、そこのシビックエコノミーの中で、
うん、
あの、信用経済とかやってるのは、私の中では、あの、幼稚園や保育園の夏祭りで、あの、発行している紙のお札と私としては変わんないですけどね。
どういうこと？
もう一晩過ぎたらゴミですよ、ね。
信用も、
はい、
で、ウーバーのその、レーティングとかどうなんですか？
あれは別。
同じじゃん。
あれは別
です。なんで別？
あれは、あの、いい運転手を選ぶためとか、さっき言ってた信用経済は、うん、信用経済でいいんですけど、うん、さっきあの、
時間と人的、そうそうそう、まあ社会資本みたいな、あ、しゃあしゃあしゃあしゃあ、なんだっけ。
社会関係資本。
なのかな、え、人的な。
人的。
資本って書いてある。社会関係資本とは違う。
そうですね、人権費の人。
人的なつながりって言った。
ソーシャルキャピタル。
あ、そうだ、ソーシャルキャピタル。うん。もう、だから、その、通貨の代わりになる、まあリソースというか。
そういう社会関係資本は通貨にはならない。
うん、え、なんで？
社会関係資本っていうのは人と人とのつながりの強さであるとか、
うん、
街の全体の空気を醸成する全体的な街の雰囲気の話を指すから、
うん、
しかもそれは実際定量的に取れるものじゃない。ね。
うん、
あの、今んとこ、その人的資本を測る尺度もないし、
うん、
それを物として、信頼として蓄積するっていう文脈では使われてない概念なので。
その、あ、まあまあ、あの、それはわかるのであれなんですけど、多分言いたいことは、まあ、自分の住んでる街のためだったら、お金もらわなくてもボランティアぐらいするよみたいなニュアンスなのかなって思うんですけどね。
ああ、まあまあ、いいんですけど、その、ど田舎マインドで、やってた人間が、
うん、
あの、もうやってらんねえつって都会行って、資本主義に溺れて経済回してるんですよ。で、その、3週遅れのことやってね。
そんなことないでしょ。そんなことないでしょ。
だからもう高知県でなんか、小さな活動してるのと一緒ですよ、それは。
誰かのこと言ってんの？そうなんですかね。
いや、やりたい人だけがやればいいと思うんですけど、
うん、
それを一生俺のメインストリームやと思ってやっとけばいいんですけど。
でも、なんていうの、その、実際的な、こう、課題を解決してる例がある っていうのは、まあ、いいことだなと思うんですよね。いいですね。それを、そういう定量的に測れない通貨の代わりみたいな言い方をしていいかどうかっていう問題
ですね。そうですね。そこが、尺に触るだけで、取り組みとしては、
いや、その、まあ、フレームワークみたいなものがあるのは、いいね、まあ、それはそれでね、信用経済は OK なんです。
信用経済は OK です。
なんで
良くないタクシー運転手が淘汰されていくから。
その、中国人のやってる店レビューとかは。
あ、それ困りますよね。
プラットフォームの問題で、単純にレーティングする数がたくさんあればあるほど、信頼度は高まるし、それは情報として有益だみたいな感じね。
まあ、概念としては、今、いたちごっこだとは思うんですけど、うん、だからもう、いい振る舞いをしてたら、いいレートをつけられて、
うん、
いい行動をしていくっていう、まあ、
なるほど。
呪いのようなもの、ある意味、こう、人から見られてるし、うんうん、いいことをしたら、いい恩恵が受けられるっていう、まあ、本人の性善説に頼ってるっていうよりは、うん、先にシステムを作って、結果的にいい行いをさせるっていうものだと思うんですよね。
うん、
なんか、その、ウーバーのドライバーにしても、
あ、まあ、
別に無理して、今日は暑いねとか喋らなくていいと思うんですけど、
うん、
もう乱暴に、カーブ曲がるよりはゆっくり曲がった方がいいみたいなことにもつながると思うんですよね。そのレートをつけられるって思ってたら。
う
ん、
まあ、フィードバックを送れるというシステム自体に意味はあると。う
ん、はい、
うん。
で、そのシステムがあれば、うん、まあ、本来、せっかちな人であっても、うん、そのシステム、レートがある、つけられるって分かってることで、結果的に規範が、良くなる。振る舞いが良くなる、
うん。
で、結果的にレートが良くなって、また人が乗ってってしたら、
うんうん、
まあ、安全なドライバーに近づくは近づくと思うんですよね。
なんで Uber Eats はダメだったんでしょうね。
Uber Eats、
うん。同じじゃん。同じようにレーティングするでしょ。Uber Eats。
Uber Eats ね。
だからシステムが良くても、ね、まあ、仮にそれがいいシステムだったとしても、必ずしもうまく働かないと思うんですよね。
そうですね。だからそのシステム設計としては、方針としては合ってたと思うんですけど、うん、まあそれを抜ける、もちろんさっき言ってた中国のレーティングも、
うん、
じゃあめっちゃ偽レビューつけたらレビュー上がるやんけ、みたいなこともできちゃうから、
うん、
まあそこを、技術が先に全部、なんか、絶対に一人一個しかレビュー書けないみたいな、テクノロジーの方がそこを凌駕するのか、それでも人がバンバン、ね、人力で人を雇ってレビュー書き続けるのかみたいな。
ああ、まあ、うん。
とかですね。
なるほど。なんでね、ごめん、戻してあれだと。Uber Eats はなんでなんでしょうね。同じ Uber じゃん。で、多分、システム自体がそんなによく変わってないんじゃないかなと思うんですけど、レーティングとか。
まあ、俺の車に乗る人と、
ただ届けるのでは違う。
店、第三者が作った飯を運ぶってなると、
変わってくるん
ですかね。
あ、そう、それはそうなのかな。まあ、そうかもね。うん。だから必ず同じシステムではワークしないってことですね。
そうですね、それに。
別の、多分、評価システムというか、いるってことでしょうね。
そうですよね。
何がいいんでしょうね。二人走らせる。監視するやつ。ちゃんと運んでるから。
倍かけてでも。
倍かけて。かな。でもあれなんですか、パノプティコン的な考え方だよね。
見られてるだろう。
うん。
まあ、ちょっと亜種というか、そのまんまではないですけど、ね、まあ、それに近しいですよね。
ね、監視、監獄みたいな。なるほどね。
そう。今日は30分で終わったろうって、終わったろうというか、まあ、終わるかなって思ってたのに、私が、急にヒートアップしちゃったから、うん、こんなことに。
そうですね。
はい。そう、私は資本主義が好きなんでね、どんどんフロンティア目指して、経済活動を進めていけばいいと思うんで。
ああ、なるほど。そうなんですね。
うん、はい。そういう、畑耕してトマト交換してるような世界はね、
そうなんだ。格差が広がっても、それはもう競争の結果だから。
やりたい方だけ端っこでやっといてもらったらいい。もう、止められないんですよ、資本主義は。
ああ、まあまあ、ピケティ的な。ピケティじゃなかったっけ、
はい、まあ、ピケティは違う。格差が永遠に広がるぞ、みたいな話ですね。
ああ、そうそうです、ね。まあ、内包してるってことですね。資本の制度自体に 格差が広がるっていう、
マルクスの資本論で、うん、それでもフロンティア、余白を求めて経済活動、人間は続けてしまうのだっていうのが、オチなんですけど、
うん、
オチって締めなんですけど。
結論として。
はい。
そうなんだ。あんな中国がこれほど台頭しているのに、資本主義じゃない国だけど。
そう、
いや、そうでもないか。まあ、半分資本主義みたいなもんだね。
ちょっと特殊ですけどね。
半分社会主義みたいなもんだね。
マスク2枚楽しみにして、今日はここまでにしとき
ます。手紙とか入ってんのかな？
諭吉が10人入ってるって聞いてる。
なるほど。そうか。まあまあ。そうですね。どういうシステムで送るのか楽しみですよね。
そうですね。すごいコストといい、かからない。
方法がもし見つかればね。それ面白いですけどね。
でさっき見たのは、うん、日本郵政官報でかわいそうやから、ちょっと日本郵政にお金をやろうかなって言って、日本郵政にレターパック入れて配らせるんじゃないかって。
でも、なんていうの？日本郵政は、その、全世帯の住所を把握してない問題があるじゃん。
配らせる、把握して、日本郵政にここに届けてねって。
どうやって把握するんだろう？
それは政府がなんかやるんじゃないですか。で、レターパックに、現金20万とマスク2枚入れて、レターパックの表には、現金送レターパックで現金送れば詐欺ですって書いてある。
そんなことないよ。まあ、住所のね、集め方は気になりますよね。
そうですね。
うん、霞が関の天才たちが考えた、考える方法ですからね。
ほんと休憩させてあげてほしい。
うまいな、自己申告制にしたらいいのね。
ねえ。
ダメか。それはダメや
な。まあでもマスクいらないから他の人にあげてくださいっていう人もいるはずだなって思いますけどね。
あ、まあね。いやでも多分全世帯の住所把握が目的なのかなって。なんかもうこの話 してもしょうがないかもしれないですけど、その、仮にじゃあ現金配布しましょうっていう時も結局必要なので、まあそのためにどれぐらいコストがかかるかをテストしたいのかなって勝手に思ってたんですけどね。だそういう意味では、うん、その配らない選択があるみたいな選択を与えると意味がなくなるなと思って。
私はマスク、全住所に配ったらどんだけコストかかるかなってテストした上で、あ、めっちゃお金かかるしやめとこうって。
それで給付分の予算がなくなって。
あ、もうなくなってしもたって。
そんなことないでしょ。それぐらい試算できる。
思ったよりめっちゃコストかかるやん。再配達何これって。なりますね。
確かに。まあ、市役所に、そのと、住民票プラスアルファ分置いて取りに来てもらうみたいな。配布しなきゃダメかな。
人集まっちゃうからね。
そうだね。
まあ、今人が家にいるはずなんで、再配達は防げると思うんで。
投函でしょ、それ、さすがに。受け取んなきゃいけないことないよ。マスク2枚だったら。
メルカリ売っても大したお金にはならなさそうですしね。
ああ、でもシャープ印入ってるかもしれないです
ね。日本とか書いてあるじゃないですか。
亀山モデルとか。わかんないけど。すいませんね。はい。じゃあ、
もう、閉めましょう。
そんな感じで。はい、でもシビックエコノミーの本は。
はい。
面白かったですけどね。ただ、やっぱり情報の鮮度が大事な内容というかテーマだと思うので、まあ本もいいけど、なんかウェブでね、さっきのピープルズマーケットもそうですけど、
はい、
なんかウェブで、そういう、何サイトというか、ポータルみたいなところを探すのが、より、いいのかもしれないですね。
そうですね。本になって翻訳されて手に取るところには。そうそう。
多分だいぶ後なんですよね。
タイムラグがあるので。
あるし、まあ本自体も2010年、もう5年前やな。なので、あれですけど。でも、まあ、手元の資料としては、面白いというか、まあ、そう、なるほどなって思いましたので。
はい。
はい。おすすめです。
はい。ありがとうございます。
ありがとうございます。
じゃあ、今日はここまででよろしいですか。はい。
次はマスク届いてから。
そうですね。はい。じゃあ、次はマスクが届いた時に。なかなか始められないですね。
うん。そうね。
うん、
夏になっちゃう。
本日はシビックエコノミーを取り上げてバルーンインクがお届けしました。最後までお聞きいただきありがとうございました。
めっちゃさやさんがヒートアップしとったなと思
って。聞いてくれてる人いたよね。なんか聞いてくれてる人いた？なんか。
りょうちゃん入っとった？
入ってない今日。
あ、じゃあ1か。二人いた。
そう。
謎の物好きが二人いた。
あ、そうだね。
うん。
そう。なんか何、こう何個出るじゃん。あれは入って出てったみたいな感じある。
あ、そう、最終的には、なんか15分の3とかになっとって。
うん、おー、はい、
はい。3が、私、1個私で、なんか2人聞いとった、
うん。
でも、その、コメント出てくるやつ、なんとかさん入りました、なんとかさん入りました。はい、うん、で、なんとかさんが、
出ました。
抜けたのか分かんないですよ。だから、こんな、入った中の誰が残って聞いてくれてるのか分かんなくて。
あ、これさ、さ、サイクル。
うん、さんはね。
フォローしてくれた人がいる。
フルート
さん。フォローしてくれて。てんだね。こんなにいるんだね。
うん。
まあ、やってたらそれなりに意味がある。もう、お前もだいぶ慣れてきて、お前もさ。冗談も、あ、これまだ決めてなかった。